シゲル・カジワラ Talk to Talk。
今月のお客様は精神科医の和田秀樹さん。和田さんの最新著書、人生の軌道修正。この本の中で和田さんは、高齢化社会、年金問題の解決のヒントとなるあるアイデアを提案しています。その画期的かつ意外な提案とは。4回目となる今朝のキーワードは、年を取ったら浪費しよう。
和田さんの今回のこの本を見ると、人生の軌道修正の中には、年を取ったら浪費しようっていう、いいですね、この相続税は 100% にっていう。お金持ってるのにこんなこと言っていいんですか？
いや、お金持ってるわけじゃないんですけど、ただね、僕が一つ思うのは、高齢社会になったって日本人がよく言うんだけど、もう一方で長寿社会になったってことがあるんですね、はい、でそれはどういうことかっていうと、高齢社会っていうのは高齢者の割合が多い社会ですから、例えばの話、子供の数が少なくなれば、これは別に長生きしなくても高齢社会なんですよ、
うんうんうん、
まあ長生きしないって言ったら極端だけど、65歳とか70歳の人、75歳ぐらいまでの人がすごく多くて、で若者が少なかったら、これは高齢社会になっちゃうんですね、はい、ところがその長寿社会っていうのは、結局例えば平均寿命がまあ世界一なわけですけど、これも平均寿命ってみんな0歳の時の平均余命ですから、例えば梶原さんとか、まあ我々みたいにもう50前後まで生きちゃうと、そしたらもう男だって30年以上残りの人生が、
そうですよね、あれどんどん上がっていくんですよね、上になればなるほどね、
だって例えば平均寿命がじゃあ78だからって、78より先は生きられないかという、78の人でもあと、まあ平均余命だと7、8年残ってるわけで、そういう意味では長寿社会になったと、と長寿社会になっちゃうといろんな問題が生じるわけですよね。例えば昔だったら認知症っていう人なんてめったにいなかった、
はい、
ところが今85歳ぐらいだとやっぱり3人に1人ぐらい認知症になっちゃうわけですから、やっぱり長生きしちゃうほどいろんな病気を抱えたり寝たきりになったりすることが一方ではあるんですけど、もう一方では、親が両親死んだ時の子供の年齢が高くなりすぎちゃってるって問題があるんです、
はい、
と両親死んじゃったら、死なないと相続って完成しないですから、
はい、
と両親死んだ時に子供ってもう60代
もう年金もらってる世代ですよね。
そうなんですよ、
もらう、あの死ぬ親が死ぬ世代、
そうですね、そうするとね、僕はやっぱりどう考えてもいびつだなと思うのは、その60代になって親の財産が転がり込んでくるのにね、ところがもうその時には家も建ってる、
はい、
子供も巣立ってる、それでもう一方でこれから消費税は若い人から消費税 18% 取りましょうと、それから給料の4分の1は保険、まあ付加方式っていうやつだから、その保険料で、ね、保険と年金、だって話になったら、若い人はその年寄りに貢いでる、ところが年取ってきたら年金はもらえるわ、相続財産が入ってくるわで、そしたらいっそのことを相続財産を諦める代わりに若い世代の消費税を安くしてあげるだとか、その社会保障料を安くしてあげる方がよっぽどその世代間の対立が減る。でね、その世代間の対立が減るってのはどういうことかっていうと、その今の社会って一方でものすごく年寄りを邪魔にしてる社会だと思うんですよ。その年寄りって結局だから年寄りが多くなってるから消費税も増えるんだとか、あるいは年寄りが多くなってるから毎月毎月年金の引かれる金が多いんだとかっていう、
そうですね、そういう認識ですね。だって消費税上げる理由はもうこれ介護のために限定してとか、必ずそういうことで老人が裏には邪魔だからと言わんがばかりの、
そうですよね、
消費税上げる理由ですね。
むしろ結局その年取ってきてから入ってくる金である相続財産を諦めてもらう代わりに、若い間は稼いだ金を自由に使えるっていうふうにした方がいいっていうのが一つと、それからもう一方でね、僕はやっぱりこの国で良くないと思うのは、例えばその僕自身がその老人専門の病院で勤めてて感じるんですけど、その日本っていう国はその親を介護した子供も全く音沙汰のなかった子供も平等相続なわけですよ。でね、そうすると例えばの話、それまで一回も見舞いに来なかった人が亡くなった途端に来てですね、で、まあ、僕らもこれまでずっと治療を何年もしてたから本当の死因を調べたいからって、じゃあ冒険って言ってその死んだ後のちょっと解剖をさせていただいて、はい、何があったかちょっと調べたいんですって言ったら、 そばで見てた家族の人はね、大概 OK してくれるんですよ。うん、一回も見てきたことのないようなやつに限って、うん、まあそれを反対するんですね。傷つけてもらったら困る。
大事なうちの親を。
そうだったら、じゃあ大事だったら生前に来いと。って思うわけですよ。で、さらに、その後なんか、まあ、しょうがないから解剖断られちゃって、今度は霊安室に運ぶわけですけど、はい、下で何やら喧嘩してるようなケースが多いんです。
くわー。
だから、僕は、その60過ぎてまで親の財産を当てにしてね、で、兄弟喧嘩をするぐらいだったら、その、例えば、やっぱりもうそれは、結局、親に育ててもらってるわけだし、これまでだって、まあ、最後介護をした人以外は一生面倒になりっぱなしですから、その生物学的に子供であるがゆえにそこまで権利を主張していいのかってやっぱりもうすごく思ったんです、
ね、それは大賛成ですね。だから介護した人に対してはそれなりの、ね、報いはなきゃいけないですよね。
だから私が思うのは例えば相続税 100% って過激に聞こえるかもしれないけど、100% にしたら、その代わりに介護した人だけ減税にするだとか、あるいはその 100% にする代わりに農業を事業継承、農業を継いだ人だけはゼロにするとかね、そうすれば残りの兄弟はどうせ 100% 取られるんだから、まあ普通相続放棄をしますよね。
そうですね。
そうするとその人にやっぱ介護した人に行く分が増えるというふうになると思うんですよ、
あ、それは大事なことですね。本当に世代間のこのまんま放っとくと対立、もう年寄りを憎む、邪魔だっていう思いが若い連中にあって、なんか儒教的な精神がそもそもあったこの日本で徴用の儒がなくなったとかいう構造的にそうしてるってことですよね。そうです
。だから結局その相続財産っていうその相続っていうことに関して、やっぱり考え方をもうコロッと転換して、やっぱりもうそのそれをむしろっていうのは、例えば日本人ってやっぱりこれもあんまりいいことかどうか分かんないけど、税金を使いたがらない、払いたがらない民族なので、例えば税金が高かった頃の方が経費をいっぱい使ってて、それでむしろ経済が回ってたみたいなことがあったわけです、
ね、昔は累進ひどかったですよね。
累進ひどかった代わりに経費を割と認めてくれたから、
あ、そうだったんですか。
割と金持ちってみんなほらお手伝いさん雇ってたり、そのなんかこう金持ちが金持ち前としてましたよね。今はだからみんなその残すことにキュウキュウしてるみたいな感じがするんですよ。
ありますね。
でもお年寄りが例えば相続税 100% になったら、それはもう死ぬまでに使ってやろうと思うやつがずっと増えるでしょうから、そしたらお年寄りが自分のために例えば年寄り向けの車が開発されたったら喜んで買うでしょうし、あるいはお年寄り向けのちょっともう一生に一度ぐらいはこんな贅沢な旅行しようよみたいなもんだって売れる、ところが今だと子供が財産当てにしてるから、親がじゃあ俺今度もう生まれて初めてファーストクラスに乗るからなとかって言ったら、それされると俺の財産が減るよなみたいな。そんなのだって親が稼いだ金なんだから。
嫌な感じだな。